特集、ものづくりの魅力に迫る豊橋の匠。豊橋市ではものづくりの技能者やその職業の重要性を広く知ってもらうとともに、技能を次世代に伝え優れた人材を育成するため、卓越した技能を持つ方を豊橋の匠に認定・顕彰しています。今回は豊橋の匠に認定された2人の技能と、目標に向かって腕を磨く青年たちの思いに触れ、ものづくりの魅力に迫ります。豊橋の匠に選ばれた松井美希夫さんと楠本義行さんの写真です。お二人が仕事をしている胸から上の写真です。お二人とも手元をしっかり見ながら両手を動かし、真剣な表情です。写真の説明を終わります。お一人目、建具・指物細工の匠、松井美希夫さん、63歳。経歴、工業高校を卒業後、父親の経営する松井建具店に入店して以来、一貫して木製家具、建具製造に従事。昭和62年から平成12年まで、訓練施設である豊橋高等技術専門校で講師を務め、次世代の育成を担う。豊富な経験と卓越した技能が評価され、平成26年に豊橋の匠に認定、平成27年に愛知の名工、令和元年に厚生労働省の現代の名工に表彰され、令和3年には黄綬褒章を受章。卓越した技能、独創の組子。組子とは、釘を使わずに木を幾何学的な文様に組み上げる伝統技法です。文様の元になる木片の大きさはわずか1センチメートル程度。その木片を組み上げるには 0.1 ミリメートルの誤差も許されないため、木目の流れなどを見抜き、カンナで紙1枚の厚さにも満たないほどの微調整を施します。組子の文様は直線を組み合わせたものが基本ですが、松井さんは直線と曲線を複雑に組み合わせ、高度なデザインを施した組子を作り上げます。これを可能にしているのが、松井さんが得意とする職人技と現代技術の融合です。より精密にデザインするため、設計ソフト、CAD を使用して図面を作成し、レーザーなどを使って木材を加工することで、これまでの技術では表現できなかった文様を生み出します。これら現代技術で作成した曲線で表現された文様を、伝統的な直線の文様に組み込むには、長年の経験により培った松井さんの緻密な職人技が欠かせません。斬新な発想と、それを実現させる圧倒的な技能によって、独創的な組子建具が完成します。匠に聞く仕事への思い。仕事の楽しさをどこで感じるか。打ち合わせから制作取り付けまで一貫してこなしている私にとっては、お客様の好みをどのように感じ取り、喜んでいただける作品を提供できるかが、この仕事の難しいところであり、醍醐味でもあります。当然、お客様によって違う物語が生まれます。その都度思いを巡らせ、様々な作品をこの世に生み出せたことも一つの喜びです。 私の仕事によって誰かが笑顔になるなんて、こんなに幸せなことはありません。組子の発展について。今、組子そのものを知らない人が増えています。組子を普及させるには、まず組子を知ってもらい、興味を持ってもらえるような環境を整えなければなりません。そのためには、より組子を手軽に感じてもらうことが必要だと考えています。気軽に楽しめる雑貨を販売したり、ワークショップで組子を体験できる場を用意したりするなど、これからも組子の普及と発展に力を注ぎます。お二人目、精密金型の匠、楠本義幸さん。71歳。経歴。株式会社三幸製作所に入社してから55年にわたり、精密金型の製作に従事、卓越した技能と後進の育成への貢献が評価され、平成28年に豊橋の匠に認定、平成29年に愛知の名工、令和3年には厚生労働省の現代の名工として表彰される。現在は会社の技能顧問として活躍。卓越した技能、ミクロの技。精密金型は非常に微細な部品を製作するための金型のことで、薄い金属板などの材料を金型に当て、圧力をかけて一つの部品に加工します。出来上がった部品は、主にカメラや自動車などの精密機器に使用されます。部品の完成度は金型の精度によって決まるため、時に顕微鏡で手元を覗きながら金型の微調整を行います。完成した金型は設計図に対して通常50マイクロメートルの誤差まで許されますが、楠本さんはその誤差を 0.5 マイクロメートルまで突き詰めます。その精度は金型を手作業で研磨することで培われた手の感覚と長年の経験により実現されます。これまで量産が難しかった微細な部品は、楠本さんが設計・製作した金型により量産が可能になりました。また、発注元からの金型設計図に手を加え、より優れた部品を提供できるよう改良しています。例えば、カメラの中で使われる微細な部品は、楠本さんの提案で 0.1 ミリメートルから 0.15 ミリメートルの切れ目を加えたことにより、部品を組み立てた際の接触不良を起こしにくくしました。精密金型による部品の量産だけでなく、品質の向上まで図れる知識と技能は、まさに機械を超越した職人技がなせるものだと言えます。匠に聞く仕事への思い。ミクロの世界でのこだわり。金型の製作では、いかに設計図の寸法に近づけられるのかをミクロの世界で突き詰め、自分自身の限界に挑戦してきました。入社した当初は失敗も多く、時には辞めたくなることもありましたが、諦めずに一から作り直し、完成させた時は嬉しかったです。若手へのメッセージ。デジタル技術で簡単にものを作ることができる時代になりましたが、良いものを仕上げる最後の決め手となるのは、勘と経験による人の手での調整だと思います。若い頃からたくさんの成功と失敗を経験し、手で覚えて体に染み込ませてください。 匠の原石、未来ある若者たち。これまで紹介してきた匠の卓越した技能は、最初から身についていたものではありません。ここでは、若くして匠の下で働くことを決意し、将来の夢へと進む青年と、豊橋市の高校生技術アイデア賞を受賞した高校生を紹介します。現在の道へ進んだ経緯や、ものづくりに対する思いを聞きました。豊橋の匠の弟子、大工、本川明人さん、18歳。中学校を卒業後、大工になるという将来の夢を叶えるため、職業訓練校に進学。実務訓練で、豊橋の匠である望月重隆さんに指導を受けるうちに、望月さんの仕事に対する思いや姿勢、技術に憧れ、一度は断られても頼み込み、弟子入りしました。体力も器用さも必要な大工を、自分がやっていけるか不安もあったけど、動き出さないと何も始まらない。親方のような大工を目指し、日々研鑽を積み重ねています。高校生技術アイデア賞受賞。松下海さん18歳と斉藤翔さん18歳。幼い頃からものづくりに興味があった2人は、工科高校に進学。溶接や設計などを学んだ3年間を、できることが増えていくのが楽しかったと振り返ります。学校生活の中で感じていたサンダルが脱げやすいという不満を解決しようと、独自のサンダルを共同で開発・製作しました。授業の中で不採用になっても、アイディアを出し続けたことで作品が完成した。この気持ちを忘れずに、これからもものづくりに関わっていきたい、と語りました。匠たちが活躍する一方で、豊橋の産業は職人の後継者不足など深刻な問題をいくつも抱えています。これらを解決する一つの足がかりが、知ることです。今回紹介した技能の他にも、ものづくりは伝統ある歴史を守りつつ、進化を続けています。今回の特集を通じて、豊橋のものづくりの魅力を知り、ものづくりについて考えるきっかけにしてみませんか。特集豊橋の匠に関する問い合わせ、商工業振興課、電話 51-2435。